自己肯定は30の方法、その1、自己肯定感とは何か、自己肯定感とは何でしょうか。自己肯定感とは自分の存在に存在価値を認める感情のことを言います。聞かないことかもしれませんが、精神の安定と健全な生き方を実現する上では大切なポイントの一つです。自己肯定感は高くしなければ生きていけないわけではありません。自己肯定感が低くても人生を生きていくことは可能です。心臓は動き、話すことも歩くこともでき、普通に生活ができます。人間関係を築いたり、恋愛や交際を楽しんだりすることもできます。では、なぜ自己肯定感が大切なのか。自己肯定感が低いと人生のチャンスや可能性を損なわれやすくなるからです。自分は価値がないという考えにとらわれていると何事も積極的になりなくなります。新しいことに挑戦したくても自己肯定感が低いと自信が持てないため挑戦する前から諦めになります。人付き合いでは相手の目を見て話せなかったり、怪我を負わせなかったりします。叶えた意向になっても引き継ぎやってしまい、一歩踏み出す勇気がなくなります。行動力が低くなり、目標や目標が成功するのが難しくなり、夢を叶えなくなる。自己肯定感が低いと消極的、悲観的になることが増え、多くのチャンスや可能性を損なことになるのです。悪影響はチャンスや可能性だけではありません。同じ空で同じ人生でも自己肯定感が低い人と高い人では見方が感じ方が違います。青空を見た時、自己肯定感が低い人は普通としか思いませんが、自己肯定感が高い人は素晴らしいと感動します。難しい仕事があった時、自己肯定感が低い人は嫌だと見方に、自己肯定感が高い人はやるぞと奮起します。新しい経験をする時、自己肯定感が低い人は難しそうと嫌に、自己肯定感が高い人は面白そうと喜びます。頑張る人がいた時、自己肯定感が低い人は失敗しようと邪魔して、自己肯定感が高い人は頑張れと応援します。幸せな人がいた時、自己肯定感が低い人は不幸になる。そのし、自己肯定感が高い人はいいねと声をかけます。自己肯定感の違いによって同じ人生でも見方が感じ方が違うのです。自己肯定感が高ければ普通の人生であっても素晴らしくできます。明るく楽しく有意な人生にしながら自己肯定感を高めていきましょう。人生のチャンスや可能性を引き出されるより人生を豊かにするためのチャンスになります。自己肯定感のみを理解する。そしても自己肯定感は上げる努力をする。自己肯定感のための30の方法。その2、自己肯定感は必要なのか。自己肯定感は大切。自己肯定感が低いのは良くない。自己肯定感のためよ。ちなみに自己肯定感の推奨することが書かれます。自己肯定感とは自分の存在に存在価値を認める感情のことを言います。自分がこれを見ることを肯定して、前向きに自分を評価して、積極的に自分を認めるということです。自己肯定感があった方がいいのだろうかと、自己肯定感の必要性に自分を持つ人も多いのではないでしょうか。確かに自己肯定感は、義務教育の習慣にあるわけではありません。自己肯定感という言葉すらほとんど聞いたことがないという人もいるでしょう。結論から言うと、最低限の自己肯定感は必要です。自己肯定感という力は密接な関係があるからです。自己肯定感が低いと様々な例外が生じます。前向きな気持ちになれず、気力やモチベーションが低下します。心が引き継ぎなり、笑顔と口角になって、人気にも支障があります。何をするも消極的になり、人生に対して批判的になります。あらゆることに自信が持てず、行動力が低下します。生きる方法を持てなくなり、自分の体に閉じ込めてしまいます。自己肯定感が低いと、自分を制することにつながります。自分が恥ずかしい、自分は何も人間、自分には価値がないといった時期で自己嫌悪に苦しみられます。時には精神的な病に発展するケースもつながりません。不謹慎なことですが、一時自己肯定感が低い場合、絶望的な案内者が浮かばなくなります。生きている意味がない。自分は誰かの必要とされていない。自分はこれからなくなった方がいいのではないか。自己肯定感がないようになると、生きる力もなります。自分の人生も絶望して、全てを諦め、不信念と自殺願望に至る可能性もないんです。引き続き自己肯定感は命に関わると言っても大げさではありません。そのため、最低限の自己肯定感は必要です。自分を肯定することは自分を愛することでもあります。人生の大事に心の安定を出すために必要です。少しでも自己肯定感があることで、前向きな考え方になり、積極的な生活になり、生きる力になります。人生は嬉しいこと、楽しいことだけではなく、苦しいこと、悲しいこともあります。山に山の人生を生きるためにも自己肯定感は必要な装備なのです。人生に必要な装備として、最低限の自己肯定感は持つようにする。自己肯定感のための30の方法。その3、自己肯定感の低下する3大原因とは。なぜ自己肯定感が低いのでしょうか。もちろん自己肯定感が低い原因は人によって異なります。不運な生い立ちもあるでしょう。親の都合で転勤が多いことも関係あるでしょう。人間関係の不安により心臓疾患もあるでしょう。原因を分かれると数を分かりますが、自己肯定感が低い原因としてよく分かれたら3つあります。成功体験の不足、親の愛情不足、両親や事業による劣等感です。これは自己肯定感の低下する3大原因と呼んでもいいでしょう。もちろん全てではありませんが、自己肯定感が低い人はこの3つのどれかに該当する場合が大半です。原因1、成功体験の不足。成功体験が不足していると自己肯定感を高めることができません。もちろん誰でも失敗することはありますが、大切なのは成功体験と失敗体験のバランスです。子供時代失敗体験が多くて成功体験が少ないと自己評価を下げてしまいます。最初から難しいことに取り組んでいると挫折をしやすくなります。たとえ成功体験が多くても不安になるような失敗体験が少しでもあると一気に自己肯定感を下げることがあります。自分は何が人間だと考えるようになり自己肯定感の低下につながるのです。原因、親の愛情不足。子供時代親の愛情に触れる機会が少ないと自己肯定感が下がる原因になります。仕事で愛情不足とはいえ注意は様々です。親により高い育児放棄、親により感情、覚悟、親に怒られたり認められたりした経験が少ない。親に怒られた経験が多い。感情や覚悟は一見すると素晴らしい愛情表現に思いますが、場合によります。子供のために思う感情、覚悟もありますが、中には親のことしかない場合があります。残念なことですが、努力や弱い親が少なく存在しているのも事実です。多くのことについても、教育の一環であり、親の愛情表現に思いますが、やはり場合によります。一言で教育とはいえ、愛のある教育と愛のない教育は別物です。愛のある教育だからこそ、子供はすぐ育ちます。教育に愛がないと自分の指定されていると感じ、なしさしか感じません。親が愛されていると実感できる機会が少ないと、子供は自分の存在価値、存在意義を感じられなくなります。子供は自分に自信を持てなくなり、自己肯定感につながります。原因3、幼児や事業による劣等感。両親に恵まれていないと卑屈なことになるので、コンプレックスに変わる場合があります。また、重い事業があると、不便や制限が多いため、ネガティブ思考を招く場合もあります。両親や事業に大きな欠陥があると、劣等感になるので、自己肯定感の低下を招くケースがあります。自己肯定感の下げる原因の多くは、上司の3つの上に該当することが大半です。自己肯定感を上げるとはいえ、簡単ではなく、時間もかかります。子供は親を選ぶことができないため、改善が難しいことも少なくありません。ただし、大人になってからも自己肯定感を高めることは可能です。もう間に合わないと考えるような一番力がありません。成功体験が少ないなら、これから増やせばいいでしょう。コツコツ成功体験を積み上げていくことで、時間がかかりますが、自信をつけていくことが可能です。親の愛情不足なら、これから親の関係を改善していけばいいでしょう。完全な声で改善の求めながら親元から離れたり、恋人を見つけたりすることもあります。幼児や児童に問題がある場合もあるのではありません。完全に変えるのは難しくても、成功体験やポジティブ思考の力によって意識を変えていくことは可能です。自己肯定感によくではありません。自分と向き合い、自己肯定感が周辺を探ってみてください。そして、必ず自己肯定感を高めることができると信じて取り組むことが大切です。自己肯定感が周辺について理解する。自己肯定感を高める30の方法。その4、自己肯定感が周辺を探してスムーズな改善は難しい。自己肯定感を高める前にまず考えておきたいことがあります。自己肯定感が周辺を探るという取り組みです。自己肯定感が低くて気分がないと、何かではスムーズな改善は難しいでしょう。人生経験を積んでいくにつれて自己肯定感が高まっていくこともありますが、自然ならずはこれもしかありません。結果ならば原因があります。原因なんて考えたくないと思うかもしれませんが、原因を知らずしてスムーズな改善は難しいのが現実です。原因があってこそ必要な対策もあり、改善もスムーズになります。自己肯定感を高める方法は数多くあります。バランで取り組むより原因に応じた方法で取り組む方が効果が高くてスムーズです。客観的に自分を見て自己肯定感が周辺を探ってみてください。例えば成功体験が少ないことが原因だったとします。幼い頃から失敗体験だけで成功体験が少ないならこれから成功体験を積み上げていくようにします。いきなり大きなことに挑戦するのではなく、最初は小さなことから挑戦しましょう。小さな成功体験でもいいので、コツコツ積み上げていけば自己肯定感を高めていきます。たとえ不安になっている失敗体験になっても諦めないでください。大きな失敗体験になっても大量の成功体験を積み重ねていくことで記憶の上書きが可能です。膨大な成功体験や失敗体験の記憶を上書きしていくことで不安を克服することが可能です。親の愛情不足が原因だったとします。検討していながら直しをします。親の愛情で直してほしいところがあるなら優しく改善を提案しています。両親が友達で忙しく構ってもらえなかったら、これから一緒に過ごす時間を増やせないと考えています。子供は親を選ぶので改善の現在もあるかもしれませんが、最善の進捗はあるでしょう。完全なことより改善の問題のような、いっそのこと親と離れて一人暮らしを始めるのもいいでしょう。親と離れて暮らした方が自分の心は精神的に苦しい作業です。弱い自分や不良人生に傷つかれることもあるかもしれませんが、原因の習慣には大切な要素です。不快感が伴うことを覚悟の上、自分の自己肯定感が周辺に乗せてみてください。自己肯定感が周辺に乗せることは、気づきもたらし、自分の未来を深めるきっかけになります。老いたちや家庭環境を理解する手段にもなるでしょう。自己肯定感を高めることは、まず自己肯定感が周辺に乗せることから始まるのです。自分の自己肯定感が周辺をじっくりする。原因に応じた改善策を考える。自己肯定感を高める30の方法。その後、自分の可能性を信じることが自己肯定感を高めるラインと。自己肯定感を高めるなんて無理。自分は無力の人間だ。何をしても自己肯定感を高めることはできないだろう。自己肯定感を高めることはできないと思っていませんか。確かに自己肯定感を高めるとはいえ、しかしやめないことがあります。自己肯定感は見るものでもなければ数字で表すものでもありません。自己評価であり、心の中にある感覚であり、抽象的なことがあります。 雲のように何とした形で掴み取れないように感じるでしょう。だからとはいえ、自己肯定感を高めることができないと考えるのはよくありません。最初から諦めているとその時点で改善のうちも立たれます。自分ができないと思っていればモチベーションがならず改善に取り組まないでしょう。何もしなければ何も変わりません。たとえ取り組んだとしても疑心暗鬼になっていると効果が低くなります。自分を信じる人は自己肯定感を高めることもできません。安易に諦めないでください。まず自分を信じることが大切です。自己肯定感を高めるなら自己肯定感を高めることができると信じましょう。根拠はなくてもいいのです。根拠はなくても可能性を信じること。うまくいくかどうかわからなくてもいい。うまくいくかどうかわからなくても必ずできると考え可能性を信じることが大切です。信じる力はないです。信じる力があるから気力とモチベーションが湧いて行動力もできます。なかなかうまくいかなくても諦めない力も出てきます。自己肯定感を高めることができると自分に言い聞かせてください。自分の可能性を信じることが自己肯定感を高める第一歩になるのです。自己肯定感を高めることができると信じる。自己肯定感を高める30の方法。総力。親は異常不足で育った子供は自己肯定感も低くなる。自己肯定感の大半は子供時代に形成されます。一説によると自己肯定感の土台は中学前までに形成されると言われています。幼少期は心の形成に強く影響を与える時期です。小さな子供をしっかり吸収するため、あらゆる刺激をそのまま受け止め、心の層も形成させていきます。子供の頃に成功体験がたくさんあると、それだけ自己肯定感の高くなる傾向があります。小さな成功体験であっても成功は成功です。やればできるという自信と確信を得ることができれば自己肯定感につながります。というわけで自己肯定感に強く影響を与えるのが親からの愛情です。幼い子供にとって親は全てです。親は異常不足で育った子供は自己肯定感も低い傾向があります。ダメなことで、生まれればよかったなど、ネガティブな言葉で育てられると、子供は大きなショックを受けます。親から指定されたり、虐待されたりしていると、子供は自分が生まれてきた意味がわからなくなります。自分の存在価値、存在意義を認めることができなくなり、自己肯定感が低くなるのです。一方、親からの愛情をたっぷり受けた子供は自己肯定感も高い傾向があります。親と見られながら育った子供は自分に自信も強くなります。いい子ね、偉いね、頑張ったねと、ポジティブな言葉を浴びて育つと、存在意義、存在価値を満たします。子供は無視のうちに自分は素晴らしい人間と、このように高い自己肯定感が形成されているのです。では、大人になったら、もう自己肯定感を高めることができないかというと、そうではありません。自己肯定感は大人になってからも高めることは可能です。例えば、成功体験です。子供の頃にできなかった成功体験が不足していれば、大人になってからも積み上げていけばいい。いきなり難しいことに挑戦するのではなく、勝負や損からコツコツ取り組んでいけば、小さな成功体験を積み上げていきます。小さな成功体験でも成功は成功です。最初は自己肯定感が低くても、小さな成功体験をコツコツ積み上げていくことで自己肯定感が高まります。また、自分の長所を高く上げる方法も有効です。どんな人でも必ず素晴らしいことがあります。大きな長所が出なく、小さな長所も読んでいれば、長所を見つけるのは難しくないでしょう。自分の長所を高く上げれば、嫌でも自己肯定感が上がります。自己肯定感が低くても、どうか諦めないでください。たとえ、親からの愛情不足で自己肯定感が低くても、高めていくことは可能です。親のせいだと、親を選んだことで自己肯定感に何の価値もありません。親からの愛情は自己肯定感に影響する要素の一つであって全てではありません。能力などとしても、両親に恵まれていなくても、愛情不足で育っても自己肯定感を得ることは可能です。自己肯定感は生きる力にも直結します。自分を肯定することは人生を肯定することにもつながります。自己肯定感が低くて困ることはあっても、高くて困ることはありません。もう間に合わないと考えるのではなく、まだ間に合うと考えてください。まだ間に合うと希望を持って取り組んでいくことが自己肯定感の高める第一歩です。親からの愛情不足で自己肯定感が低くても諦めない。大人になっても諦めずに自己肯定感を高めていく。自己肯定感を高める30の方法。そのまま、成功体験の積み重ねを見せて自己肯定感自己肯定感が低い人に圧倒的に高いもの。それは成功体験です。自己肯定感が高い人は子供の頃から何かを達成するという成功体験が不足しています。経験しているのは失敗体験ばかり。幼い頃から親や先生に叱られることが多く、困ることがない。成功体験が高いと否定的な感情が強くない、自尊感情が育ちません。取り組む前からどうせ今回もうまくいかないと考えてしまう。自分はダメな人間だと思い、自己肯定感が低くなってしまうのです。自己肯定感を高めるには成功体験が欠かせません。まず成功体験を積み重ねていきましょう。基本何も問いません。仕事でも趣味でも遊びでもいいので目的を達成したという経験が大切です。成功体験が少なくても諦めないでください。失敗体験が多いならそれ以上の成功体験を今から積み重ねていけばいい。自己肯定感は一回の成功体験でいきなり身につくものではありません。コツコツ成功体験を積み重ねていくことで少しずつ身についていきます。時間も手間も分かりますが、自己肯定感を高めるためにされては取れない取り組みです。いきなり大きな成功を目指す必要はありません。最初から何度も高いことに挑戦すると途中で挫折する可能性があるため注意が必要です。難しいことに挑戦する方がかっこいいと思うなら余計なプライドなので捨てた方がいいでしょう。最初は小さな成功で十分です。誰でも簡単にできることで構いません。すぐ終わることで OK。大切なことは目標を達成するという経験です。目標を達成できるなら小さなことでも十分な成功体験です。例えば、本の一冊を読むのも成功体験の一つです。知識や教養が身につく上で一冊を読み切ったという成功体験もあります。ジョギングで一定距離を走ることも成功体験の一つになります。たった一秒でいいのです。最初は一秒のジョギングでも長い距離に感じるかもしれませんが、慣れてくるにつれて短く感じるようになるでしょう。走り切ったという成功体験だけでなく、達成感や満足感も得られ、自己肯定感の向上につながります。慣れてくるにつれて走行距離を上げていけば、うまくレベルアップになります。小さな成功体験でも山のようにたくさん積み重ねていけば大きな成功体験になります。コツコツ成功体験の積み重ねていけば、やればできる自分は素晴らしい人間だという気持ちが強くなります。だんだん自信がついてきて、自己肯定感が高まっていくのです。成功体験は高いことになっても多すぎることはありません。自己肯定感が高くなっていくので、どんどん成功体験を積み重ねていきましょう。自己肯定感を高める30の方法。そのまち、副分野に集中してもなかなか自己肯定感が上がらない。副分野に集中するから自己肯定感も上がる。あなたは副分野と副分野があるでしょう。副分野と副分野のどちらに集中していますか。自己肯定感が低い人は副分野より副分野に集中する傾向があります。副分野とは上手にできるから上手でよい。副分野とは下手から改善が必要と思っています。もちろん副分野を上達させようとすることは素晴らしいですが、懸命とは足りません。副分野は決して並んでしていることが多いからです。例えば、運動神経のない人がいくら練習を頑張ったところでスムーズな行動は難しいでしょう。もともと手を抜くのに慣れた人がいくら手を練習しても限界があるでしょう。ある程度まで能力を上げることができても飛躍的な行動は難しい適性がないことをいくら頑張ったところで限界があります。こんなに頑張っているのにできないなんて、なんて自分はダメなのだろうと自分を責めてしまいます。自己の問題に帰って自信喪失を助長しません。副分野に集中してもなかなか自己肯定感が上がらないのです。そこで大切なのが副分野です。副分野はもともと適性がある分野です。適性があれば普通の努力でもスムーズに伸びる傾向があります。もともと自分にやっていることならストレスも小さいので集中力も発揮しやすいでしょう。副分野を伸ばせるだけで、まずは高い能力を発揮できるようになります。例えば、IT の副分野ならさらに打ち込むことで飛躍的な向上が期待できるでしょう。もともと書くことが好きなら集中することで、ますます文章力を上げることができるでしょう。時間も考えられています。考えた写真は副分野に集中投資した方がスムーズに伸ばせます。好きなことが楽しみながら打ち込むので有意義な時間を過ごせます。副分野に集中すればどんどん能力が伸びていくでしょう。時間をかけてしっかりトレーニングをすれば誰にも負けない副分野に仕上がります。自分にとって素晴らしい上司になり強力な副分野に変わります。自分には副分野があるという意識が自信に変わります。副分野に集中するから自己肯定感も上がるのです。2つ目は投資。自分の副分野に集中して能力を伸ばせるだけ伸ばす。自己肯定感を高める30の方法。その9、全てできなくていいことに気づく。自己肯定感が低い人はできることに執着があります。あれもできなければいけない。これもできなければいけないと思っています。できないことを考えれば考えるほど不安や恐怖を感じて自己肯定感を下げてしまいます。できないことがあったとき自分を責めていませんか。自分で自分を叱っていませんか。確かにできないようにできる方がいいのは間違いないでしょう。できないことがあるのは悪いことだと思い、何とかできるようになろうとする。しかし、ここに大きな問題があります。できないことがあるのは悪いことではありません。世の中に何でもできる人は一人もいません。できないことがあるのは人として普通のこと。何でもできる人は空想の世界の話だけです。現実に存在する人は誰も何らかの欠陥を持っています。何らかできず、何らかの不備で何らかの感情があります。たとえできないことがあることがたくさんあっても正常なんです。悪いことも不自然なこともありません。何でもできる人は人もいないことに気づきましょう。当たり前の真実に気づけば、できないことがあっても平素に自分を責めなくて済みます。むしろできないことがあっても自分を変わってあげてください。できないことがあっても大丈夫と優しい声をかけて励ましましょう。できないことがあっても自分を責めないでください。苦手や不備なことがあってもいい。感情や欠点がたくさんあってもいい。できないことがあるのはむしろ人間である証拠です。できることだけでなく、できないことも自分を構成する要素です。中途半端なことも自分です。できないことは個性と考えましょう。それに気づけば、それから心が解かされて自由になります。欠点や欠陥こそあなたの魅力に変わるのです。全てできなくていいことに気づく。自己肯定感を高める30の方法。その10、自分ができないことは考えない。自分ができることを考えよう。自己肯定感が低い人は、あらゆる癖があります。できないことだけ考えるという癖です。自分ができないことが目を向けていませんか。きっと、あなたには感情や苦手がたくさんあるでしょう。確かに、できないことがあれば残念に思うかもしれません。不明なことであり、劣等感やコンプレックスにつながる場合もあるでしょう。しかし、できないことだけ考えていれば、自分の価値が低いように錯覚しています。暗い気持ちになってきて、弱気の心が生まれてきます。できないことだけ考えていれば、自分の何人間と錯覚するのも当然です。前向きに自分を認めることができなくなり、自己肯定感が低くなり、 ないのです。たとえできることがたくさんあっても、できないことが考える癖があるかぎり、自己肯定感を高めることは可能です。もうできないことを考えるのはやめましょう。できないことは無視します。いっそのことを忘れるだけでも構いません。人からできないことを笑われたらできないことがあって何が悪いと開き直っても構いません。その代わり自分ができることを考えましょう。できないことがあればできることもあるんです。長所や得意があるでしょう。どんな人間でもできることが一つあるはずです。数は少なくてもいいのでできることがあるという事実が大切です。できることについて考え、自分で自分を褒めましょう。すごい、素晴らしい、上手にできる。できることが少なくてもできることを考えていれば自分の価値を実感できるようになります。自分は強い人間だ、素晴らしい人間だ、有望で将来性があると思えるようになるでしょう。いかに自分が素晴らしい人間なのか気づきます。ある気持ちになってきて強気の心が生まれてきます。自分に自信がついてきて自己肯定感が高まっていくのです。できることを言うか、できないことを言うか。これだけで自己肯定感は変わります。できないことはあっていい。大切なのはできることを考えるということです。できることを考えた方がポジティブな気持ちになるので自己肯定感が高まります。時間や能力といった考え方のできることに集中することで能力を生み出していくでしょう。もともと適正な能力を伸ばしていけば、いずれ才能に変わる可能性も出てきます。能力が伸びれば能力ご自身につながり、ますます自己肯定感が高まっていくのです。自分ができないことは考えないようにする。自分ができることを考える。自己肯定感を高める30の方法。その11、自己肯定感を高めることは超の癖になる。ポジティブ思考を見せ、ネガティブ思考を吹き飛ばそう。自己肯定感を高めることは超の癖になります。自己肯定感の低い人は何事も悪い方向に考える癖がついています。見ること、聞くこと、経験することのせいで消極的、否定的に考える傾向があります。いわゆるネガティブ思考です。仕事のチャンスがあっても怖い、恥ずかしい、失敗するかもしれないと嫌なって着手する前から寝ようとします。難しい仕事があるとどうせうまくいかないに決まっていると思い、努力する前から始めます。こんなに直面するともうダメだと思い込んですぐ始めます。未来に可能性があっても今さら頑張ってもうなっと努力を投資します。少なくないでも声をかけても嫌われるだけと吹きかけます。人と出会いがあってもどうせ仲良くならないと思い込んで自己愛情しません。嬉しいことがあってもうさんくさくて信じられないと疑心暗鬼になります。悪い方向に考える癖があるため将来に明るい希望を持てないのです。どんどん現状を奪っていき、生きる力が失われます。ネガティブ思考になっている限り自己肯定感を高めるのは可能です。自己肯定感を高めるのはポジティブ思考が必須です。ネガティブ思考からポジティブ思考になりましょう。難しそうに思いますが小の癖を変えるだけです。ネガティブ思考は癖ですがポジティブ思考の癖です。前向きに考える癖をつければ生きる元気が湧いてきます。自分の感情や欠点も前向きに捉えることで自分に自信を持てるようになります。ポジティブ思考になりたいと思ってもすぐ諦めないでください。私たちは学校で知識や教養の勉強をするとポジティブ思考の勉強は特化に向けています。きちんと学んだことがないから難しそうに思えるだけです。ポジティブ思考と生きるのに必要な考え方はないのですが、積極的に学びに行くことが大切です。ポジティブ思考ならセミナーや自己啓発書がおすすめです。セミナーや自己啓発書を習得のように考える人もいますが、誤解です。もちろん中には小さいものもありますが、教案と実績があるなら安心できると考えていいでしょう。セミナーはポジティブ思考を学ぶ授業です。自己啓発書はポジティブ思考を学ぶ教科書です。積極的にポジティブ思考を見せてネガティブ思考を吹き飛ばしましょう。なら一歩踏み出せないなら新しい自分に生まれ変わるという意識を持つと勇気になりやすくなります。セミナーや自己啓発書は知識を学ぶものではありませんが、前向きな考え方や生き方を効率よくなります。他には仕事の他の面倒なインターネットを利用するのも悪くありません。インターネット上には自己啓発を共有するウェブサイトが多数存在します。自分に合った自己啓発サイトを見せ、興味関心のある記事から少しずつ読み進めていくといいでしょう。読めば読むほど自分に自信が持てるようになります。やる気や元気が出ることがたくさん来ることができるので、普通に読んでいても楽しいでしょう。ポジティブ思考を見せれば、辛いことや苦しいことがあっても前向きに考えることができるようになります。生活の面倒や最後の生きるのが楽しくなります。ポジティブ思考になりにせ、自己肯定感も高まっていくのです。セミナーや自己啓発書を通してポジティブ思考を見せ、ネガティブ思考を吹き飛ばす。自己肯定感を高める30の方法。その12、自分の長所をやっこりスワップするだけで自己肯定感が高まる。自分の長所をやっこりスワップしてください。ノートを取り出し、時間を作って本気でリスワップに取り掛かりましょう。100個もあるわけがないと思うかもしれませんが、取り組み前から始めるのは悪い癖です。長所と聞いて大きなことだけ考えていませんか。もちろん大きな長所がないですが、小さな長所にも読んでください。長所は長所です。小さな長所にも担当すればたくさんリスワップができるはずです。これから誰でもできると思うことであっても、自分にとって長所になることがリスワップして OK です。100個のリスワップに手間はかかりますが、自己肯定感を高めるためには効果的なことです。普通のことでも長所になります。健康に問題がなければ健康という長所になります。記憶力が悪くないなら普通の記憶力という長所になります。体のサイズが普通なら標準的な体格という長所になります。そんなことでいいのかと思いますが、そんなことでいいのです。長所は長所です。これずっと小さな長所でいいので、どんどん書き出していきましょう。たとえ短所に読めることであっても、発想の転換によって見方を変えれば長所になります。団体行動がなければ個人行動が得意という長所になります。せっかちならスピードがあるという長所になります。脳の写生なら自分のペースで生きているという長所になります。癖で悩んでいるなら個性的な反応でという長所になります。常識が身についていないなら常識にとらえないという長所になります。発想を転換できれば短所の数で長所になります。頭の体操と思って取り組めばリスワップの作業が楽しくなります。一日かかってもいいので自分の挑戦と思って何とかやってみてください。コツをつかめば100個の長所を挙げるのは難しいように簡単です。100個の目標はないとたくさんクリアできるでしょう。100のリスワップが完成したら改めて並べてみましょう。ずらりと並んだ長所は将来の並びに違いません。すごいな、自分にはこんなにたくさん素晴らしいことがあるのかと気づけるでしょう。100個の長所を挙げればもはや自分に価値を感じない方が難しくなります。自分は価値は人間だと気づき、だんだん自信が出てくるでしょう。余裕があれば100個以上挙げても構いません。長所の数を挙げすぎても副作用はゼロ。長所の数がたくさんであることは自己肯定感の向上にもつながります。完成したリストは高いことにして全員の方に見つけます。デスマットの下に入れておくのもグッドアイデアです。目指す場所は嫌でも見ることになるので自己肯定感も高まっていくのです。自分の長所をやっこりスワップして自己肯定感を高める。自己肯定感を高める30の方法。その13、読書だけでも自己肯定感を高めることができる。簡単に自己肯定感を高める方法の一つ。それは読書です。この中には自由ですが、実用書や自己啓発書など知識や教養を学べることがおすすめです。知識や教養を学べるなら小説や漫画でも構いません。こんな先人の知識と知恵の結晶です。読書によって自分の知らない世界を知ることができます。実用書からは生活に役立つ知識や教養を学べます。自己啓発書からは人生の知恵や生き方を学べます。小説や漫画なら世界観や人生観の広がり、及びや想像力を豊かにしてくれたりするでしょう。読書によって賢くなりトラブルを減らすのに役立ちます。未然に失敗をすることで人生の生き方がスムーズになります。こういう世界があるのか、こういう方法があるのか、こういう考え方があるのかと感動することです。このような読むと知識や教養、及びや想像力が豊富になって賢くなります。知っている、理解しているという実感は自信につながります。自分が成長していくにつれて自分の価値の向上も実感できるようになります。結果として自己肯定感を高めることができるようになるのです。こんなにもったいないと思うかもしれませんが、読書をしない方がもったいないと気づくことです。わずかな金額で知識や教養を学べるのですから、これほど安いことはありません。ここには何の制限もありません。こんな優秀な成長心に匹敵します。この持ち味は先生がいつでもどこでも貴重な授業を受けることができます。少しでも本題を抑えたいなら、クーポンを利用するといいでしょう。クーポンでも本は本です。汚れや破損があったとしても、本の内容に変わらなく十分な価値があります。もっと本題を制約したいなら、図書館の利用すればいい。図書館には山ほど本があり、何冊書いても無料です。絶対になった本も図書館ならされることがあります。読書は自己肯定感のある絶対にないことです。読書して自己肯定感のあることがあってもされることはありません。人生を逆転するチャンスは読書にあります。成功者の読書家の多いのも自己肯定感と関係があります。読書によって知識や教養だけでなく、自信や勇気を身につけたら成功できたのです。活字を読むことは心の栄養です。日々の習慣として読書を読んで、一行でも一文字でも読んでいきましょう。まず自分の興味のある本から読んでみてはいかがでしょうか。読みたい本から読んで OK です。日々の習慣にすることで少しずつ確実に自己肯定感を高めていきます。読書の習慣のせい。自己肯定感を高める30の方法。その14、小さなことに魅力をしない。反省をしたら失敗はすぐ忘れよう。小さなことに魅力をしていませんか。自己肯定感が低い人は小さなことに魅力をする傾向があります。小さな失敗をしただけで大げさに考えます。大変だ。もうダメだ。この世の終わりだ。正しいためにをついて落ち込みます。小さなことを大げさに捉えると、深いの場合と自分の傷つけるダメージも大きくなります。いちいち小さなことに魅力をしていると、ネガティブな感情を傷つけられなく、落ち込んだ話が大きくなります。自尊感情を傷つけ、自分はなんてダメな人間なのだろうと嘆く。自己嫌悪されるとして自己肯定感を下げてしまうのです。小さなことに魅力をするのはやめましょう。心の中には反省をしたら失敗はすぐ忘れるという習慣です。誰でも失敗することはあります。失敗しない人間は人もいません。天才ですが失敗することがあるのですから、大げさに考えないことです。大切なのは失敗した後です。失敗したら反省をするだけです。自分の行いを振り返って、どこが悪いか、あの原因と問題点を突き止めます。悪いことが見つかれば、同じ失敗が繰り返されないように考えて改善します。きちんと反省ができれば、もう失敗を考えなくて OK です。むしろ反省できたことを素直に喜んでください。失敗したことに落ち込むのではなく、反省できたことを喜ぶようにしましょう。いい勉強になった。こうすれば次から長く、また成長できた。反省によって学ぶと発見になり、自分が成長できたことに到達します。そうすれば、ある気持ちの相手、くよくよする気持ちを引き出せます。反省しても後悔はしないこと。反省は必要ですが、後悔は不要です。反省さえできれば、積極的に失敗を忘れる方がいい。 人間なら失敗することもあると前向きに捉えましょう。失敗してもいい。失敗する自分は人間らしいと考え、自分を肯定してください。失敗は忘れ、過去を振り返るのもやめましょう。たまには過去を懐かしむのもいいですが、将来について考えたことも忘れてきます。自然と気持ちが切り替わるのを待つのではなく、意識をして積極的に気持ちを切り替えましょう。そうすればくよくよすることがなくなって、失敗しても落ち込みから立ち直りやすくなります。小さなことにくよくよしない。反省をしたら失敗はすぐ忘れる。自己肯定感を高める30の方法。その15。他人と比較するくせは自己肯定感の下げ原因になる。他人と比較するくせに心当たりはありませんか。自己肯定感の推奨は他人と比較して一時優越を気にするくせになります。比較対象は様々です。容姿、能力、地位、年収、職業、家族構成。中には幸福度を比較する人もいるでしょう。他人と自分と比較して自分の方が優れていれば喜び、劣っていれば落ち込みます。他人と比較するのは無視のうちに喧嘩をして勝負しているのと同じです。ただ、優越感に惹かれて快感ですが、負ければ劣等感に成し得る快感です。自分がなかったと思ってももっと強い人はどこかにいるもの。自分の良い人を見せるために相対的に自分の評価がさらに劣等感やコンプレックスを刺激することになります。自分は劣った人間と勝手に誤解して自己肯定感の低下を招いてしまうのです。勝手に他人と比較して優越に振り回されることと愚かなことはありません。他人と比較するくせにあるかに自己肯定感の高めるのは難しいのが現実です。他人と比較するくせに心当たりがあるなら今すぐやめましょう。他人と比較するのは禁止にします。癖になっていると無視のうちに比較してしまいますが、できるだけ意識して比較しないようになります。自分が負けないだけでなく、自分が負けないでも比較しません。誰でも比較しなければ一時優越の感情に振り回されることになります。精神状態が安定して自分が集中できるのです。自己肯定感が低すぎるなら過去自分と比較するのをやめておく。自己肯定感が低すぎるなら過去自分と比較するのをやめておくのがいいでしょう。自身の成功として過去自分と比較するのも有効ですが、自己肯定感が低すぎる人にはそうですが厳しい場合があります。人には動かないため過去自分と比較して劣ることがあるのも当然です。頑張って努力したとしても動かないということになるには逆らえません。大切なのはマイペースと自分らしさ。大切にしたいのはマイペースと自分らしさです。マイペースを大切にすると無理をすることがなくならずにつながります。自分らしさを大切にすると素直な心に集中できる納得できる人生になります。マイペースと自分らしさを大切にすれば自然と自信がついてきて自己肯定感もあります。他人と比較するのはやめる。自己肯定感が低すぎる場合は過去自分と比較するのをやめる。マイペースと自分らしさを大切にする。自己肯定感を高める30の方法。その16。自己肯定感を高めたくてもネガティブ思考の人と付き合っている限り実現が難しい。自己肯定感を高めるにはポジティブ思考の人と付き合うことが大切です。ネガティブ思考の人と付き合っていると自然とネガティブなことに触れる機会も増えてしまいます。行動するだけ無駄。頑張っても意味がない。どうせダメに決まっている。さっさと諦めた方がいいよ。未来は暗い。将来は絶望的。聞いているというより聞かされるという状態になります。自己肯定感を高めたくても相手がネガティブなことを伝えるとだんだん暗い気持ちになるでしょう。やる気や元気が現れテンションもさらにうんざりします。相手の暗い雰囲気が自分にも伝わってくる。自己肯定感を高めたくてもやる気が消えてしまいます。ネガティブ思考の人と付き合っているのに自己肯定感を高めるのが難しいのです。自己肯定感を高めるにはネガティブ思考の人とはできるだけ距離を置くようにしましょう。もちろん手の距離ではなく、あくまで距離を置くだけです。ネガティブ思考の人としても自分にとって大切な人もいるでしょう。挨拶や雑談をすることがあっても一定の距離は保っておきます。友人として普通にすることがあっても会議には注意しておきます。ネガティブ思考の人から離れる代わりにポジティブ思考の人と付き合っていきましょう。ポジティブ思考の人と一緒にいれば自然とポジティブなことに触れる機会も増えます。きっとうまくいくよ。今からでも学ぶよ。一緒に学ぶよ。簡単に諦めないで。未来は素晴らしいに決まっている。辛くて苦しいのは一生懸命生きている状態よ。一緒にいるだけでポジティブなことを学ぶようにやることができるでしょう。ポジティブ思考の人には素敵な笑顔と明るい雰囲気があります。常に自己肯定感が高く自分に自信があり堂々としています。生き生きした様子を見ていると自分にも生き生きした雰囲気が伝わってきて自己肯定感の高めるのに役立ちます。常にポジティブ思考の人と一緒にいるのは難しいですが、できるだけ仲良く付き合っていくといいでしょう。ポジティブ思考の人になることで自己肯定感の高めやすくなるのです。ネガティブ思考の人とは距離を置く。ポジティブ思考の人と付き合う。自己肯定感の高める30の方法。その17。自己肯定感の高めるきっかけは目の前の仕事にある。自己肯定感の高めるきっかけはあなたの目の前にあります。それは仕事です。自己肯定感の高めたいならしっかり仕事に打ち込みましょう。自己肯定感の高めるには成功体験を積み重ねていくことが大切ですが、その仕事です。指示された仕事はすぐ着手します。余計な後回しはせずできるだけ早めに着手しましょう。なかなか思い越しが上がらないなら自分に期待を入れればいい。全力を尽くしましょう。完璧に追い出すのではなく最善を尽くすのがポイントです。大きな仕事なら半分に分けると取り組みやすくなります。難しい仕事は人と協力するとスムーズです。普通の仕事なら何度要請から取り組むといいでしょう。わからないことなら素直にわからないことを求め、わかる人に聞きましょう。しっかり仕事に打ち込む姿は必ずかっこよくなります。独特の緊張感が漂ってあなたは輝いてます。特に大切にしたいのは集中力です。集中力はなくて困ることがあっても、あって困ることはありません。集中して仕事に打ち込めば仕事の質も高まります。集中すればすると潜在的な能力を発揮できるようになります。後悔がないようしっかり仕事に打ち込めば素晴らしい結果を出せるでしょう。結果が出れば素直に喜び、自分を褒めてください。自分はよく頑張った。やればできるじゃないか。立派にやり自分で自分を褒めるとますます自己肯定感が高まります。たとえ小さな結果でも焦って努力の結晶なら素直に褒めることが大切です。しっかり打ち込んだ仕事なら誇りを持てます。素晴らしい結果を出せば上司に褒められたり取引先に喜ばれたりするでしょう。同僚からすごいですねと認められ、部下からさすがですねと尊敬されるでしょう。自分の存在価値のため存在意義を見せます。たとえ期待外れの結果であっても頑張った自分を褒めること。しっかり自己に打ち込んだら結果に変わらず頑張ったのは事実です。悔しい気持ちはあるかもしれませんが、全力と最善を尽くした結果なのですっきりした気持ちになるでしょう。やらないことをやったという気持ちが自信と変わるのです。まず目の前の仕事に打ち込んでみてはいかがでしょうか。自己肯定感の高める結果では目の前の仕事にあるのです。しっかり自己に打ち込んで結果を出す。自己肯定感の高める30の方法。自己肯定感の高めたいなら自分の褒める習慣を持ちましょう。褒めると、人は一般達成できたことをイメージするかもしれません。汗と涙の結晶であり、客観的に価値を立てることなら褒めるのはいらないでしょう。もちろん一般達成できたことを褒めるのもいいですが、ここでつながります。結果に関わらず、頑張ったらとにかく自分の褒めるのです。頑張ったという事実がすでに素晴らしい結果からです。仕事の結果も大切ですが、頑張ったことも大切です。やる気を出した。集中力を出した。積極的になった。後回しにせず、着手した。さらに真面目に仕事をした。自分の全力を最善を尽くした。難しいことがあっても簡単に諦めなかった。一つでも当てはまることならしっかり自分の褒めましょう。よく頑張ったねと自分の褒めください。きちんと頑張ったらその真面目な姿勢を褒めるべきです。自己肯定感を高めるためには人と褒めるのが効果的ですが、自分で自分を褒めることも有効です。自分で自分を褒めるなら誰かを待つ必要はありません。例えば無事に一日を乗り切ったら今日も良くなった。自分は偉いと褒めます。といった仕事の定時まで終わらなくても全力を尽くした。自分は素晴らしいと褒めます。例えば仕事が残念な結果で終わってもしっかり努力したね、自分と褒めましょう。大げさに自分を褒めるのは良くありませんが、大げさに自分を褒めるのは OK です。自分を褒めることで自分が頑張っていることを認識できます。自分の努力で良いことですから、周りに迷惑をかけることはありません。変な人だと思われる心配もありません。あなたには素晴らしい見方に気づいてください。それは自分という見方です。自分の努力は自分が一番理解しています。常に自分という見方に意欲を意識して今日も仕事を頑張りましょう。結果に変わらず頑張ったら自分を褒める。自己肯定感の高める30の方法。その19。自己肯定感の低い人は褒め言葉を否定するくせになります。人から褒められても素直に受け止めず否定します。誤解です。そんなことはありません。大げさですよ。あなたは成功しただけです。大丈夫です。もっと強い人はたくさんいます。自己肯定感の低い人は褒め言葉が続く感じになかなか素直に受け止めることができません。適当に聞き流したり無視したりしてしまう。中には褒め言葉が身代わりに感じて心の中でうるさいと思う人もいるかもしれません。しかし褒め言葉を否定していては自己肯定感の高めるのは難しくなります。褒め言葉を否定するくせにあるかにどんなに褒め言葉が素晴らしくても無意味になります。せっかく言われた褒め言葉を否定すると自己肯定感の高めるチャンスも失います。素直に受け止めるのが怖いと思う必要はありません。せっかく相手がわざわざ褒めてくれたのですから、その際に無理のままです。人から言われた褒め言葉はどんなことでも否定せず素直に受け止めましょう。ありがとうございます。光栄です。気づいてくれて嬉しいです。素直に受け止めましょう。明るく褒めて返事をして喜びを見せましょう。丁寧に感謝すれば相手も褒めてよかったと思うでしょう。ニコッとしながらそうでしょう。すごいでしょう。ようやく気づいてくれた。と面白く返事をするのもよし。嫌な流れるリアクションならないと活気がない場合に気もめられるでしょう。会話の流れが止まらずスムーズに進みます。褒め言葉が続くかと言わないならもっと心をオープンにしてください。心を一緒に褒め言葉をオープンしたい。大きな心を意識すると言わないなら小さくに素直に褒め言葉を受け止めやすくなります。だんだん褒め言葉が慣れていけば自然と受け止められるようになります。たとえ独自の指示であっても心だけはマジです。初代言われた褒め言葉はまず素直に受け止め喜びましょう。理解したいことならなら素直に受け止めてからやり、必要な心を解放するチャンスと思って素直に褒め言葉を受け止めることが大切です。初代言われた褒め言葉をきちんと信じることで自己肯定感の高めるきっかけになります。 初代ライターを見ることはどんなことでも否定せず素直に受け止める。自己肯定感の高める30の方法。その20、自己否定は客になって一なし。自分を減らすことは自分に対する意味の行為。自己肯定感なし人には自分を減らす癖があります。いわゆる自己否定です。ミスや失敗があった時、自分を取った人間としてやさい、自分で自分を満たします。小さなミスや失敗でも大げさに捉えず、自分否定につながる癖がついています。ミスや失敗があった時、自分否定に結びつけて考えていませんか。私は何な人間だ。私は人間失格。私は別荘内で恥ずかしい。価値のない人間だ。自分はかっこ悪い。自分で自分のためにしたり、生かしたりです。実際に言葉に出している言葉は心の中で思うこともあります。こうした癖に言葉があれば要注意です。検討ではありません。ただの言葉の暴力です。反省ではなく、自分を痛めつけるだけになっています。反省するのは必要ですが、自己否定は不要です。自己否定は客になって一なし。自分を減らすことは自分に対する意味の行為です。ミスや失敗があったとしても、自分否定に結びつけるのは大げさです。自己否定はマイナスの効果があっても、プラスの効果は一つもありません。自分を減らすことは考えないようにしましょう。自分を減らすことは全て禁止します。自分が情けなく感じても、自分を減らすことは考えないことです。考えることがなければ少なくとも自分を貶めずに済みます。もし自分を減らそうになれば、音楽を聴いたり、体を動かしたりして気持ちを学ばせるといいでしょう。あるいは音楽を聴いたり、軽い活動をしたりすれば気持ちも悪くなります。自分を減らすことを禁止すれば、少なくとも自分で自分を痛めつけることはなくなります。また、開き直ってポジティブなことを考えるようにしましょう。まあいいか。こういうこともある。人間だから失敗もあるさ。別に大きな問題ではないよね。失敗は人間であるでしょうと。気にしない、気にしない。前向きなことを考えて、ネガティブな感情を吹き飛ばしましょう。自分を減らす癖をやめるために、自分を減らす癖をつけましょう。自分を減らす癖がついているなら、癖の内容を逆に変えるだけですから、難しくないはずです。新しい習慣を身につけるには3週間は必要と言われています。長い日は違和感があるかもしれませんが、最低でも3週間は続けてみてください。自分を減らそうになればぐっと心を励ますようにしましょう。自分を減らすことは全て禁止する。自分を減らす癖をやめるために、自分を減らす癖をつける。自己肯定感を高める30の方法。その11、自己肯定感といじめ問題が深いつながりとは。自己肯定感の欠如によるデータは無力だけではありません。人によっては攻撃性に変わることがあるかもしれません。自分に自信がなくて無力になることもあれば、自分に自信がないからこそ攻撃性に変わることがあります。自己肯定感が低い人は自尊感情が乏しいため、格付け敏感です。自分より軽いの人間には、ライバルが傷つかない嫉妬や憎悪の感情があります。機械が強いことが高いのように相手が考えていることを自分が怪しく感じてしまう。幸せそうな様子が気になず、なんとか思考に貶めてやりたいと考えるようになる。不快な感情を解消させるため、自分に被害されれば、匿名で攻撃したくなります。インターネット上の匿名による嫌がらせは攻撃する側の自己肯定感の欠如原因があります。一方、自分より格下の人間にはどうするか。自分より格下の人間に対しては、劣等感や不快感が重ねている絶好の攻撃対象と考えます。自分より弱い相手は攻撃しても反撃していく心配が小さいため、嫌がらせをしていく心配となります。これになっても加えた以上がいじめ問題です。いじめ問題はいじめ側の攻撃性の問題と思われがちですが、根本には自己肯定感の欠如という原因があります。さらに進めると、自己肯定感の欠如は親の愛情不足という根本に原因がある場合が少なくありません。つまり、親の愛情不足が自己肯定感の欠如につながり、自己肯定感の欠如の攻撃性の代わりに攻撃性がいじめに発展するのです。いじめ側の家庭環境を調査すると、親の愛情が不足しているケースが多く見られます。あるいは、親の愛情があっても、表現方法が空回りして、子供の愛情不足に陥っているケースも少なくありません。例えば、親の友達で構ってる愛情不足で育った状況なのです。以外は、裕福であっても愛情不足で育つと、子供は自分の存在に存在価値を感じにくくなります。結果として、自己肯定感の欠如につながってしまうのです。もし、あなたの教師や生徒のいじめ問題に悩んでいるなら、生徒の自己肯定感のための解決の近道を言えるでしょう。自己肯定感といじめ問題は無関係に思い出すのです。自己肯定感といじめ問題は深いつながりに切っても切れない関係なのです。自己肯定感といじめ問題の深いつながりを理解する。自己肯定感のための30の方法。その12、今日から成績をつけよう。自己肯定感のためのライブになる。自己肯定感のためのためのすすめのが達成日記です。気がないことかもしれませんが、本気で自己肯定感のためなら取り組む価値があります。普通に一日の出来事が手術に行くとは違って、達成日記は達成できたことを考えです。できなかったことや失敗したことはありません。できたことや成功したことだけを書くようにします。書き方は文章形式、理想形式のどちらでも構いません。ビジネスでも、プライベートでも達成できたことがジャンルに関係なんでも自由です。仕事の契約を取れた。一仕事達成できた。少な人に話しかけることができた。上司に仕事を褒められた。会議で新しいアイデアを提案できた。プレゼンが成功した。ジョギングで産業を走り切った。一日最低3つは書くようにしましょう。大きな達成はないと思っても、小さな達成も読んでれば何か書くことがあるでしょう。普通に思えることでも、それが自分にとって達成になるなら書くようにします。早めから起きられた。7時間以上の睡眠ができた。時間減少達成できた。友人との約束を守れた。食事を残さず食べた。計画通りに仕事できた。面白い話をして友人を笑わせることができた。時系列は気にせず思いついた時からどんどん書いて OK です。達成日記の素晴らしいことは文字として記録が残る点です。頭で思い出ではモヤモヤとして続きます。日記として学習すれば消さない限り永遠に残り続けます。達成は痛いと成功体験です。達成日記を書き続けることで成功体験を積み重ねている実感が得られるようになります。最近の流れから達成日記を読み返すと多くの達成を積み重ねていることに自分も気づくでしょう。達成日記を書くようになると手続きのために行動のモチベーションもあります。達成日記を読んだために今日頑張ろうと思うので勇気を湧いて行動できるようになります。頑張らなければいけないから頑張らないという気持ちに変わり積極的な行動が流されるのです。また達成日記を背負すれば自分の頑張ったことを振り返った時達成が確認できるようになります。日記の動作を振り返っても達成がいながらはきちんと頑張れている努力をたくさん積み重ねていると実感できるでしょう。達成日記の習慣は早速今日から始めてください。いつ始めようと思っているといつまで経っても始められません。改めて日記を買ってもいいですが、社のノートに記載にしているんです。おしゃれなことなら手取りやすくなるでしょう。少し手間暇はかかりますが、自己肯定感の高める効果は確実です。副作用は一切なく良い効果しかありません。達成日記はいつまで続けられるのか。達成日記は自己肯定感の高めまで続けましょう。記載は少なくてもいいので、コツコツ毎日続けることが大切です。いつか達成日記が自己肯定感の高めるライブになっているはずです。達成日記をせる。自己肯定感の高める30の方法。その13、目的意識が自己肯定感自己肯定感のためには目的意識を持つようにしましょう。もちろん、ためは目的を持たない日常もありません。自然な流れに任せるとリラックスできます。目標も目的も持たず、自由気ままに過ごすのもいいでしょう。一冊を考えない参考のように気分に任せる、流れに任せるという過ごし方も味わいがあります。緊張もプレッシャーもなく自然体を実現できます。リラックスできればそれ最初もやりします。特別な出来事がなくても有意な時間を過ごせるでしょう。しかし、自己肯定感が低い人は目的意識のない状態が日常的になっています。目的意識が日常的になると、不可な行動になりがちです。周りに許されることが多くなるため、行動が中途半端に成功体験の積み重ねになります。目的がなければ達成という認識がなくなります。達成という認識がなければ達成感も得られません。たとえ達成することがなくても喜びや感動が安定するでしょう。自分の努力が少なくなり、自己肯定感が欠如してしまうのです。だからこそ目的意識が大切です。これを最高に生きた緊張感が生まれますが、スピード感が生まれます。落ち込むこともありますが、喜ぶことも増えます。目的があるからこそ、達成という認識も生まれ、達成感が生まれます。目的意識は成長と向上の推進力に変わります。目的を持つからこそ、いい方向がさらに、なんだろう、という気持ちになります。自然と行動がスマートになり、上手を引き締めます。結果として、自己肯定感の向上につながっていくのです。目的意識がなくても、生きていきますが、パーフに生きるためにも持っておいた方がいいでしょう。目的意識が自己肯定感に伝えられるのです。日頃から目的意識を持って行動する。自己肯定感のための30の方法。その14、筋トレとランニングは自己肯定感のための効果がすごい。短期間で自己肯定感のための効果が2つあります。筋トレとランニングです。どちらも自己肯定感のためには効果的な行動の一つです。筋トレ。自己肯定感は心の問題なので筋トレは無関係に思い出すのが大事です。筋トレをすると筋肉がつきます。筋トレは嘘をつきません。頑張った分だけ筋肉がつきます。胸が熱くなり体幹が良くなります。足や腕が太くなり強い力を発揮できるようになります。体が引き締まり、外見がスマートになります。筋トレは自分の目で成果を確認できるため成長した実感が得られるようになります。自分の外見にはルックスに自信がつき自己肯定感が高まるのです。筋トレなどは筋肉痛になりますが最初のうちだけです。筋トレや習慣になれば筋肉量が安定して筋肉痛もなくなっています。もちろんボディビルダーを目指す必要はなく無理のない範囲の筋トレで十分です。筋トレは基礎代謝力を上げてくるためダイエットも有効です。筋トレを習慣にすれば自己肯定感に貢献するのは間違いありません。ランニングも手軽に達成感が得られることです。速いスピードでやる必要はなく無理のないペースで十分です。ランニングを楽しむために走った、頑張った、やり切ったという達成感が得られます。気持ちに汗をかけ、そういう作戦も有効です。走行距離や走行時間など数字として記録に残しやすいメリットもあります。また、一定時間走り続けると脳の中でドーパミンやベータエンドルフィンというホルモンが放出されるようになります。ドーパミンは別名快感ホルモンと呼ばれ、懐かしい気持ちを出す作用があります。ベータエンドルフィンは別名幸せホルモンと呼ばれ、幸福感を出す作用があります。元気から走るのではありません。走りから元気になるようです。 ランニングを楽しむと快感と幸福感に包まれます。自然と歩く気持ちになっていき、自己肯定感が上がります。もしランニングが厳しいならウォーキングでも構いません。大切なポイントは有酸素運動です。有酸素運動の範囲がランニングに限らずウォーキングでも効果があります。筋トレとランニングを両方行えば相乗効果が生まれ、さらに自己肯定感が高まります。筋トレとランニングが習慣になると自己肯定感の下げる方が難しくなります。筋トレとランニングはそれが自己肯定感の高めることがあるということです。自己肯定感の高めるのが難しいことは考えず、とりあえず筋トレとランニングを行いましょう。筋トレとランニングの習慣の最低でも3週間は続けてみてください。3週間後には自己肯定感の高めになった自分に生まれ変わっているはずです。筋トレとランニングを習慣にして自己肯定感の高めになる。自己肯定感を高める30の方法、その25、ボランティア活動に参加して人から感謝される経験を持つ。自己肯定感を高めるために役立つのはボランティア活動です。ボランティア活動に参加することで人から感謝される経験になります。人から感謝されるならボランティア活動ではなく普通の仕事でもいいのではないか。そんな疑問を持つ人もいるでしょう。もちろん普通の仕事も選択肢ですが、重点があります。仕事は給料が発生する代わりに責任と結果が求められます。すでに自信や能力の相性がいいですが、もともと自己肯定感が低い人にとっては厳しい場合があります。仕事で失敗してしまえば、かえって自己肯定感を下げてしまうこともあります。確実に自己肯定感を高めるなら最初のステップとしてボランティア活動の方が有効です。ボランティア活動も優勝と無償の2つのタイプがありますが、無償のタイプのおすすめです。大切なことは人の役に立つことです。ボランティア活動に参加すれば人の役に立つ喜びを実感できるでしょう。人からありがとうと感謝される経験もたくさんできます。こんな自分でも人の役に立てた、社会に貢献できたという感覚が得られ、喜びや幸せを実感できます。人は他人や社会との接触を通して自分のアイデンティティや幸福を感じる生き物です。社会参加することで社会の人という実感があり、自分の存在に存在価値を認識できるのです。ボランティア活動に少しでも興味があれば5歳です。自分ができることにも限界がありますが、大切なのは社会に貢献したい気持ちです。小さなことでもいいので、まず取り組んでみることが大切です。いきなり本格的なボランティア活動に参加すると、ついていけず、挫折することがあります。ミスや失敗で周りに迷惑をかけてしまうと、かえって自己肯定感を下げてしまいません。最初は簡単なボランティア活動に参加してみるといいでしょう。簡単なボランティア活動でも社会的役割は十分です。なるべく人とするボランティア活動がいいですが、その限りではありません。人とすることがなくても、自分が社会に貢献できる実感を得られるなら何でも自由です。お金は得られませんが、経験と成長が得られます。ボランティア活動を通して社会に貢献できるだけでなく、社会を理解することにもつながります。今まで考えていなかった社会問題に直接関わってみることで、身近に感じられるようになります。自己肯定感を高めたいならボランティア活動に参加してみてはいかがでしょうか。地域のボランティア活動に参加するのもよし、災害被災者をサポートするボランティア活動に参加するのもよし、発展途上国のために国際的なボランティア活動に参加するのもよし、社会貢献活動は優越もさせてもありません。あるは善良なことだけです。社会貢献はどんなことでも素晴らしいのです。ボランティア活動に参加して人から感謝される経験を持つ。自己肯定感を高める30の方法、その16、100人の友人より1人の親友。自己肯定感を高めるには友人を増やせばいい。そう考える人がいるかもしれません。確かに友人が増えるについて人気もという実感があるでしょう。多くの人から慕われている感じがあれば自信にもつながるでしょう。自分の存在価値があるように感じて自己肯定感も高まっていくと思えるかもしれません。実際に世の中を見ても自己肯定感の高い人気者が大勢の友人になります。友人は悲しさを半分にして喜びを倍にしてくれます。自分もたくさん友人を作って人気者になろうと意気込む人もいるはずです。しかし、ここに落ちながらあります。大切なのはどんな友人かです。いくら友人が増えても薄い関係では意味がありません。一日は24時間しかありません。友人が増えれば増えるほど人と接する時間が短くなり、別になります。SNS やインターネットだけで繋がっている人についても友人と言えないものです。困った時に助けてくれないなら本当の友人ではありません。実際は友人に友人がいると言えるでしょう。友人が増えるのは人間関係の違いに発展するリスクもあります。人付き合いが増えるにつれて、ますやトラブルもマイナスになります。自分と合わない人もいれば、あなたを攻撃してくる人もいるでしょう。人間関係のトラブルでストレスが増えれば、かえって自己肯定感を下げることにもなりません。大切なのは友人を作ることではありません。親友を作ることです。親友は何でも話せ、自分の全てを抑えさせるような人のことを言います。完全に打ち解けていて、強い信頼関係があり、特別な存在です。ただ、一人でもいいので、本当に深い関係の友人をすることが大切です。人生に幸せをもたらすのは友人より親友です。親友はあなたの話を何でも聞いてくれるでしょう。時には褒めてくれたり、支えてくれたり、励ましてくれたりしてくれるでしょう。たっぷり愛情を注いでくれるでしょう。本当に困った時にそばに駆けつけてくれるでしょう。親友は人生の財産です。親友は家族に匹敵する存在です。親友の存在は必ず自己肯定感の向上に貢献します。すでに価値観のある友人がいるなら、その人は親友に発展する可能性があります。もっと親密な話をしたり、共通の思いを増やしたりして親友に変えていく努力が大切です。年齢も場所も関係ありません。年齢や住む場所が離れていても、お互いの思いが繋がりであれば親友になります。友人の作るより親友を作ってください。100人の友人より1人の親友なのです。友人より親友を作る。自己肯定感を高める30の方法、その17、人生を変えるの3つの条件とは、楽しみなら自己肯定感を高める方法があります。映画鑑賞です。素晴らしい映画のおかげで人生が変わったという声を聞いたことがあるのではないでしょうか。世の中には数多くの映画がありますが、人生に活動の影響を与える映画も少なくありません。自己肯定感を高めるためにも映画鑑賞はおすすめです。映画なら見て楽しんだけでいいので、初心者も取り組みやすいでしょう。では、人生を変える映画とはどんな内容を言うか。基本的な内容を映画なんでもいいですが、特に重要なポイントが3つあります。ヒューマンドラマ、ハッピーエンド、実話です。この3条件を満たしているなら、人生を変える映画になる可能性が高いため、選ぶときの参考にするといいでしょう。ポイント1、ヒューマンドラマ。自己肯定感を高めるためには、人の生き様を描いた内容を適しています。生々しい生き様には人間になり、心を揺さぶる力があります。人の生き様を描いた内容として人の心の交流が描かれていたり、人の反省や印象を描かれていたりします。ヒューマンドラマを描いた映画は心に訴えている力が強いため、感動させる作品になります。厳しい状況から描かれていく作品が多いため、勇気や希望を奪い、自己肯定感を高めるきっかけが掴めるでしょう。ポイント2、ハッピーエンド。ヒューマンドラマとはいえ、バッドエンドでは意味がありません。不幸な終わり方では映画の感情の後、自己肯定感を高めてくれる効果は乏しいでしょう。むしろ、かえって自己肯定感を下げてしまうことも少なくありません。自己肯定感を高めるのはハッピーエンドという条件が欠かせません。幸せで刺激するハッピーエンドの映画は勇気、希望、勇気力をいくら、ハッピーエンドでも現実には楽しい物語では素直に受け入れられないことがあります。どうせ作り話しと思ってしまうと素直に受け入れにくいでしょう。クライマックスの感動も反転するでしょう。そこで大切なポイントが実話です。実際に起こった出来事を題材にしている映画は生々しく感じられます。脚色が含まれている場合もありますが、エピソード全体は事実に基づいています。すごい、素晴らしい、自分も頑張ろうというやり方を語ってくれます。これが実話なのか、こんな素晴らしい出来事が実際にあったのか、と思うと強烈な感情と感情が引き上げるでしょう。強烈な感情とともに心が突き動かされるでしょう。心に火がついて、いつも立ってもらえなくなるでしょう。自分も頑張ろうという気持ちにさせてくれます。重点があります。映画による興奮作用はあくまで一時的です。大切なのはあくまで行動です。映画を楽しんでモチベーションがあればテンションが高いうちに行動を起こしましょう。映画とはいえ、ただ本当に素晴らしい映画はもはや自己啓発の一種であり、人生の回復者になります。映画とは本当に素晴らしいエンターテインメントです。映画なんてくだらないとばかりにせず、ポジティブ思考を学ぶ一環としてぜひ楽しんでみてください。ヒューマンドラマ、ハッピーエンド、実はノイツの条件を満たした映画はあなたの人生を変えるに違いありません。ヒューマンドラマ、ハッピーエンド、実はノイツの条件を満たした映画を視聴する。自己肯定感を高める30の方法、その18、恋愛には自己肯定感を高める形がある。一気に自己肯定感を上げたいならある方法があります。それは恋愛です。愛は人生で最も素晴らしい感情です。恋愛は人生で最も素晴らしい感情です。気になる性愛で勇気を出して近づきます。違って仲良くなり、だんだん親密になります。晴れて交際を実現できれば素晴らしい世界を体験できるでしょう。愛する人がいる、自分を愛してくれる人がいるという実感は大きな自信を与えてくれます。情熱的になれないならなおさらです。幸せ者でも不良者でも自分を愛してくれる人がいれば勇気は高まります。自己肯定感だけでなく自尊感情も高まります。親に愛されれば愛してくれる方を見つければいい。愛を嘘で育ったなら交際を通して思えばいい。交際が相手から愛されることで自分に自信がつきます。自己肯定感が高まり生きるのが楽しくなります。恋愛の素晴らしいことは片思いでも自己肯定感が高まるという点です。両方により交際が実現できれば別個ですが、片思いも素晴らしい恋愛の片思いを通して自分の中に素晴らしい愛が存在していることに気づき、自己肯定感を高めてくれるのです。また、恋愛対象は人間であっても構いません。恋愛対象は物や人形であってもいい。現実に存在しないものや漫画のキャラでも自己肯定感を高める効果があります。大切なことは愛情を持って生きるということです。恋愛をすることで愛情を中心とした感情が豊かになります。日常の迷惑や最後を上げて全て華やかになります。安心や自信を出して幸福感が増します。恋愛を通してより成熟した人間と成長する機会もあります。恋愛をしないでいるのは人生世界の楽しみを捨てているようなもの。無理に恋愛をする必要はありませんが、チャンスがあればぜひ積極的に挑戦してみてください。恋愛は自己肯定感を高める形があるのです。両方により交際を実現して自己肯定感を上げる。片思いでもいいので恋愛をする。自己肯定感を高める30の方法、その19、自己肯定感が高すぎるのもトラブルを招く原因になる。 反射と顕著なってこそ自己肯定感が高く、自己肯定感が低いなら少しでも高めておくのがいいでしょう。自己肯定感が高ければ自分に自信がつき堂々とできます。心が強くなって勇気のあれば新しいことに挑戦しやすくなります。落ち込んでも立ち直りやすくなります。日常の迷惑や最後のあり人生を楽しく生きることができるようになります。自己肯定感が低いより高い方がいいのは間違いありません。少しでも自己肯定感が高いために頑張っている人も多いのではないでしょうか。では自己肯定感が高ければ高いといいかというとそれは違います。自己肯定感が高すぎるのも良くありません。自己肯定感が高すぎると自分の対象化してしまい運動してしまうからです。検討忘れ大手になるでしょう。感謝や親切を忘れ商売人にしなくなるでしょう。自己中心的になって周りに迷惑をかけてしまうでしょう。視野が狭くなって自分が客観視できなくなるでしょう。自分は無敵だと勘違いして無効でよくな挑戦をするようになるでしょう。低すぎる自己肯定感も良くありませんが、高すぎる自己肯定感も良くありません。開きすぎた依存感情は邪魔にしかなりません。自己肯定感が高すぎるのもトラブルを招くようになるのです。自己肯定感が高めるのはいいですが、高めすぎないよう注意してください。自分に自信を持つのは結構ですが、感謝と謙虚だけは忘れないようにしたい。自分を大切にするだけでなく、人も大切にしてください。どれだけ自己肯定感が高くなっても感謝と謙虚は必要です。感謝と謙虚になってこそ自己肯定感が高めるのです。自己肯定感を高めても高めすぎないようにする。どれだけ自己肯定感が高くなっても感謝と謙虚だけは持ち続ける。自己肯定感を高める30の方法。その30、新しい環境に引っ越して自己肯定感を高めるきっかけを探そう。自己肯定感を高めるために新しい環境に引っ越すという方法があります。もちろん同じ環境にいても自己肯定感を高めることは可能です。自己肯定感はあくまで心の問題です。成功体験を積み重ね、自己評価を上げていきます。ネガティブ思考から自己評価になって、どんどん自分の自尊感情を高めていきます。存在価値、存在意義を実感する機会を増やすことで自己肯定感を高めていくことが可能です。本人さえ努力すれば場所に関係なく自己肯定感を高めることは可能ではありません。たとえゼロに近いほど自己肯定感が低くても、コツコツ成功体験を積み重ねていくことで高めていくことが可能です。しかし、人によっては同じ環境のままでは自己肯定感を高めにくいこともあるでしょう。ありがたい感じ、苦手で頼りないスーパー。どれも悪いわけではありませんが、新鮮な気持ちになりにくい現実もあるです。新しい自分に生まれ変わりたくても、何があるとなかなかうまくいきません。嫌な経験があると、その場所を訪れるために思い出されます。また、親と同居している場合、親の存在が気になって、自己肯定感を高めにくいこともあります。一時、親が干渉していると、自分のペースを乱されるでしょう。ポジティブ思考の親がいいですが、ネガティブ思考の親が自分には影響が及びます。陰気で閉鎖的な環境が自分の配慮様になっているなら、いっそのことを思い切って生活環境を変えましょう。そこでおすすめなのが引っ越しなのです。新しい環境に用意することで気分が一新されます。新しい環境で暮らし始めると新鮮な刺激にたくさん増えることができます。初めて歩く道があり、新鮮な風景があり、ワクワクするスーパーがあるでしょう。テンションも上げて歩く気持ちにさせてくれるでしょう。新しい人生が始まった実感があり、自分の帰るきっかけを探しやすくなります。引っ越し慣れたという出来事も成功体験の一つになり、自己肯定感の高める自由になります。新しい環境に引っ越せば自己肯定感の高めるきっかけを探しやすくなります。引っ越し費用は高めますが、自己肯定感のため新しい自分に生まれ変わる費用と思えば安いものです。引っ越し先はどこでも自由ですが、自己肯定感の高めるのも目的なら自分にとってワクワクする場所ないでしょう。会社から社員場所に引っ越せば通勤時間も短くなっておくです。以上しかない人生ですが、行きたいように来た方が幸せです。新しい場所に引っ越して新生活を始めてみる。自己肯定感の高める30の方法。まとめ。その1、自己肯定感の意味を理解する。少しでも自己肯定感が上げる努力をする。その2、人生に必要な装備として最低限の自己肯定感を持つようにする。その3、自己肯定感が低減について理解する。その4、自分の自己肯定感が低減をじっくりする。原因に応じた改善策を考える。その5、自己肯定感が高めることができると信じる。その6、親から毎日不足で自己肯定感が低くても諦めない。大人になっても諦めずに自己肯定感を高めていく。その7、小さくてもいいから何かを達成して成功体験を積み重ねていく。その8、苦手分野は放置する。自分の得意分野に集中して能力を伸ばせるだけ伸ばす。その9、全てできなくていいことに気づく。その10、自分ができないことは考えないようにする。自分ができることを考える。その11、セミナーや情報活動を通してポジティブ思考を身につけ、ネガティブ思考を吹き飛ばす。その12、自分の長所を確保リスクアップして自己肯定感を高める。その13、読書の習慣をつける。その14、小さなことに努力しない。反省をしたら失敗は済ませる。その15、他人と比較するのはやめる。自己肯定感が低すぎる場合は他の自分と比較するのもやめる。マイペースと自分らしさを大切にする。その16、ネガティブ思考の人とは距離を置く。ポジティブ思考の人と付き合う。その17、しっかり仕事に打ち込んで結果を出す。その18、結果に関わらず頑張ったら自分を褒める。その19、人から言われた褒め言葉はどんなことでも否定せず素直に受け止める。その20、自分を減らす言葉は全てピンクにする。自分を減らす癖をやめる代わりに自分を減らす癖をつける。その21、自己肯定感と自己問題の深いつながりを理解する。その22、達成日記をつける。その23、日頃から目的意識を持って行動する。その24、筋トレとランニングを習慣にして自己肯定感の高めになる。その25、ボランティア活動に参加して人から感謝される経験をする。その26、友人より親友をする。その27、ヒューマンドラマ、ハッピーエンド、実はこの3つの条件を満たした映画を視聴する。その18、両思いより交際を実現して自己肯定感を上げる。片思いでもいいので連絡をする。その19、自己肯定感を高めても高めすぎないようにする。どれだけ自己肯定感が高くなっても感謝と謙虚だけは持ち続ける。その30、新しい場所に引っ越して新生活を始めてみる。